主は今招いて言われます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。お祈りは神様にお話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に唱和いただきますと幸いです。それではお祈りいたします。キリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約の下で犯された違反を贖いとして、キリストが死んでくださった結果、召された者たちが約束された永遠の財産を受けるためですと。愛する天の父の神様、皆をあがめ感謝をいたします。私たちの周りだけではなく、世界の情勢を見るときに、自分だけが良ければ良いんだといった意見が多くなり、ともすれば戦争へと傾斜していく中において、私たちは主にあって許され、また周りの人たちも主が許している人たちであるとの認識に立って、お互いに違いを認め合って、主にあって一つであることを覚えさせてくださいますようによろしくお願いいたします。世界のことはできなくても、自分の周りにいる人、特に一番身近な家族や、それぞれ使わされているところにおいて、あなたの香りを放つものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。今朝は格別伝道礼拝として導かれております。特に中高生の若いメンバーも共に礼拝へと導かれています。一人一人の魂をあなたが覚えてくださって、主を認め主と共に歩む人生を送ることができますように、どうぞ神様あなたが一人一人を取り扱ってください。格別あなたの御言葉を取り継いでくださいます唐月先生を豊かに祝してくださって、余すところなく大胆に語る御器として用いてくださいますようによろしくお願いいたします。この礼拝のことを覚えつつも、さまざまな事情でどうしても参加できない方々が多くおられることを覚えます。病の人には慰めを、働く人には力を、教会を遠ざかっている人には信仰を、あなたがお与えください。またこの場に今集おうとされている方の足を早めて、ともどもに喜びの礼拝を捧げることができますように導いてください。この小さき祈り 我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93-5の A にございます。賛美歌93-5の A、 主の祈りをお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこの世に祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。今朝の購読は詩編19編1節から15節です。詩編19編1節から15節、聖書を一番最初から開いていただきました旧約聖書の835ページ、詩編19編1節から15節を購読いたします。まず司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互にお読みいたします。詩編19編1節から15節です。それでは購読します。詩編19編1節、指揮者によって賛歌ダビデの詩。天は神の栄光を語り、大空は見ての技を告げる。
昼は昼に言葉を伝え、夜は夜に知識を送る。
語ることもなく言葉もなく、その声は聞こえない。
その声は全地に、その言葉は世界の果てにまで及んだ。そこへ神は太陽のために幕屋を張った。
太陽は花婿のように祝いの部屋を出て、勇者のように喜び勇んで道を駆け抜ける。
天の果てを入れ立ち、四方の果てまで行き巡る。何一つその熱から隠れるものはない。
主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは誠で無知なものを賢くする。
主の悟しはまっすぐで心を喜ばせ、主の戒めは純粋で目を光り輝かせる。
主への恐れは清くいつまでも続く。主の裁きは真実でことごとく正しい。
金よりも甘かの純金よりも好ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。
あなたのしもべもこれらによって教えを受けました。これらを守るとき報いは大きい。
誰が知らずに犯した過ちに気づくでしょうか。隠れた罪から私を解き放ってください。
あなたのしもべを傲慢から引き離し、これに支配されないようにしてください。その時私は全き者となって、多くの背きの罪から解き放たれるでしょう。
私の口が語ることと心の思いとが 御前で喜ばれますように。主よ、我が王位は我が贖い主よ。
それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で池口彩子さんにお祈りしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りします。初めての方も、神様、今日教会に来ることができて感謝します。神様のことが分かるように助けてください、アーメンと祈ってみてください。それではよろしくお願いいたします。
主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは誠で無知なものを賢くする。主の悟しをまっすぐで心を喜ばせ、主の戒めは純粋で目を光り輝かせると。愛する天のお父様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。週の初め、私たちを招いてくださって、このご礼拝の民として導いてくださっていることを心から感謝をいたします。今日も語られる先生を通して御言葉をしっかりと受け取って、また本当にこの週のこれからの歩みの中でもこの御言葉をしっかりといただいて歩んでいくことができるようによろしくお願いをいたします。病んでいてここに来ることができない方、また、介護をされたり介護をされている方でここに来れない方、どうぞその方々をどうぞ覚えてくださって、それぞれのところでご自身を礼拝し感謝を持つことができるように、祈りを持つことができるように導いてください。世界でも本当にいろんな問題が起こっているこの頃ですけれども、神様、栄光の方がご自身が本当に、世界を掌握してくださっているあなたが豊かに導いてくださることをお願いをいたします。また今日は伝道礼拝ですけれども、どうぞ初めての方、またジュニアヤングの方々も参加しておりますけれども、どうぞ一人一人の中にどうぞあなたの御言葉を十分届くことができるように、今日もこのご聖霊が豊かに働いてくださることをお願いをいたします。今からの時を待ち望んで、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは皆様一緒にお祈りしましょう。1分間お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書9章1節から12節。聖書の後ろの方約4分の1ぐらいのところから新約聖書の1ページ目が始まります。その新約聖書の180ページにございますヨハネによる福音書9章1節から12節です。
ヨハネによる福音書9章1節。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは、私をお使わしになった方の業を昼の間に行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってから、イエスは地面に唾をし、 唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いをしていたのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は私がそうですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかと言うと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々が、その人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと言った。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。川崎明氏官牧師に牧会祈祷並びに宣教、苦悩や虚無にさようならと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。昨日も今日も永遠に変わることのない主なる神様、あなた私たちを限りなく愛し、日々に私たちを担い救いを与えてくださる神様です。今日もすべてを備えて私たちを礼拝者として招いておってくださいます。主よ、私たちはどのようなものであるかを正直に認めることは、時に私たちの心を閉ざさせたり、心を揺さぶるものがございます。しかし主よ、そこからあなたが新しく作り変えてくださる御業が始まります。心を開いて、主に委ねる信仰を与えてください。そして私たちは、人生の行き着く先と生きる力の源を知らされます。それはイエス様と御言葉によって明らかにされていますから、そのことに信頼し、あなたの後に従っていきます。そうした中から、私たちは他の人の救いのために神様から使わされていくという先駆者のような、そういう意識を強く持つことができますように。生ける主よ、私たちが今遭遇している現状は、
これまでの歴史の中で経験したしてきたものでございますが、争いや戦い、自然災害や疫病や人災を今見聞きするとき、耐え難い思いとなり、主に祈り願い求める手がなえることがあります。だからこそ、望みを揺らぐことのない主に置く信仰を新たにし続け、私たちを慰めの器、平和の使者としてください。今日も病との戦いの中にある方々のその霊と心と体とを守ってくださいますように。今一人一人にふさわしく確かな主イエス様の導きを覚えさせていただき、信仰の一歩を踏み出させてください。開かれたお言葉を通して聖霊様が一人一人に働いてくださいますように、待ち望みつつ、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。人生は旅である、しかも片道切符を持った旅であると言った人もいます。まあ、古い小説家と言わればそこまでですが、吉川英治という人がなかなかうがった言葉を言ったなと思うんですね。2023年の今日は2月の26日でありますが、もう明日になれば戻ってこない、まあ、そういう意味においては片道切符かなと思います。今日という一日が過ぎていく、そんな中で私たちは今日は礼拝を捧げています。またいろんな営みをします。いろんな方と出会います。さまざまな出来事に、思わぬ出来事に遭遇することがございます。ああ、こうしたことを積み重ねながら、若い人は若い人で年を重ねていく、老いた者は老いた者として年を重ねていくんだなということを覚える次第であります。ところがそうした中で、自分の知識とか経験でどうしても理解できない、受け止めることができないということを経験します。自分で選んだわけじゃない、そんなことで苦しむこともあります。重荷だなと思うこともあります。他の人に誤解されるということも時には経験するかもしれません。辛いなという日々を送ることもあります。時に誰にも話せない過ちがあったな、ぐさりっと突き刺さることもあるな、まあ、いろんなことをお互い経験するこうした日々の歩みでありますけれども、振り返ってみますとですね、どうしても自分では選ぶことができないことがある。これ誰にでもあるんです。どこから生まれは何かということなんです。まあ、生まれという言葉、時に不公平に感じることがある、うん、あの人のように健康であったらよかったのにな、そのように生まれてきたらよかったのにな、私はそういう健康でなかったな、これ選べないんですね。まあ、いろんな形であろうかと思いますが、どのように生まれるかは誰も自分では選べない。さて今日、先週に引き続いての箇所になりますが、ヨハネによる福音書の9章で、ここに生まれつき目の見えない人が登場してきます。生まれつきですから、彼は自分でそれを選んだわけじゃない。当時の人々もこの人に対して同情したというだけではなくして、まあ、当時はそうした重荷をといいますか、病を担っていらっしゃるそうした苦悩不幸、どうしても誰かのせいにしたくなった。聖書を見ましょうかね。二節というところを見てください。弟子たちですら、まあ、イエス様の弟子たちですらと言ったらいいと思いますが、イエス様にこう尋ねています。先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。
全ては罪の結果なんだ。本人か、親か、両親か。そのことをイエス様に問いただしています。実はこれ、この時代じゃなくて、多くの人々、いや日本の国だけじゃなくして、こういう言葉はご存知ですか、因果応報っていうんです。人生良いことがあるとですね、それは良い報いを受けたからだ。悪いことすれば悪い報いがある、因果応報と言います。知らず知らずですね、前世の因縁という考えたり、平気で言い出したりしているところがあります。そして思いたくなかったもそういうふうに思ってしまうことがあります。実際この人も、人々からこの聖書に登場する人も疎遠にされていたり、いやもう時には本人ですか、両親ですか、罪を犯したのは、いやもう神様から見放されているからじゃないですかと問いただしているわけです。単純な問いかけのようですけれども、深刻な思いです。これは問いです。自分の不幸、自分の惨めさ、それを一つ一つ数えてですね、こういう自分をどうしたらよいんだろうか、こういう自分に一体何が本当の生き方なのか、時に考える時がある、遭遇する時がある、悩む時がある。一人のですね、ご両親、お父さんが別にお寺さんのことを遠く言うあれはないんですが、お坊さんのお嬢さんだった方が教会に来られまして、すごく悩まれたことがある、まだご婦人でいらっしゃいましたが、自分のお子さんが与えられて、それがちょっと悲しい死を迎えなさった、お子さんが迎えなさったことがありまして、ああこれは私がこうしたからだ、ああしたからだ、すっごく悩んでらっしゃったようです。後で分かったんです。教会に来てしばらくしてこうおっしゃったんです。教会に因果応報はありますかと問われました。私非常に印象深く残っているんです。その時にどういう表現したか正確に覚えてないんですが、こういう意味のことを言いました。私たちの信仰に因果応報はありません。主イエスキリスト様によって因果応報は断ち切られました。そのところで私たちは生かされているんです、生きるんです。数日経った時だったと思うんですが、先生昨晩ぐっすり眠れましたとおっしゃいました。私がこうしたからこういう報いを受けたんだ、この結果なんだということにとらわれていらっしゃった方ですので、因果応報なんてイエス様にあってはありませんから、新しく生きるんですと申し上げた時にぐっすり眠れました。その後もう一言おっしゃったんです。私は人の前で、そして今教会でお聞きしている神様の前でもう身構えることをやめますとおっしゃった。その後間もなくしてイエス様を信じて洗礼を受けなさいました。聖書は、生きてらっしゃるイエス様は、私たちに苦しめるもの、いやこれによって私たちを不安に陥れているもの、この二節でイエス様おっしゃるように、本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもありません。それが原因じゃなくって、それをそのように言い切ることができるのはイエス・キリストなの。ですからこの朝、私たちはもう一度それぞれいろんなものを抱えているかもしれませんけれども、捉え直す必要があるんじゃないでしょうか。捉え直す必要、イエス・キリストにあって捉え直す、その時とさせていただきたいと思うんですね。繰り返しますが、この人が見えないのは誰のせいでもない、3節というところ、イエス様はズバリこうおっしゃいましたね。
本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである、神の技がこの人に現れるためである、もうこう言い切れなさった、カッパなさった。私は世にいる間世の光だ、私は世の光だとご説でおっしゃってますし、この人がどういう原因どういう経過で目が見えなくなったのかは分かりません。でもイエス様という方はこの人に対する深い愛を持って接しなさり、不思議な方法で目が見えるようになさいました。ああ、こういう記事を見ますとですね、このイエス様のこの目の見えなかった人に対する癒しの技、唾でですね、泥を塗った、そして白むという池にてそれを洗いなさい、その通り彼はしたわけでありますが、これはこの人だけのことで私とは関係ない、これは聖書の中に出てくる特別な出来事だ。皆さん、聖書の中には特別な人たくさん出てきます。この人もそうかもしれません。でもこのところの中に全ての人の特別な問題課題があるわけです。ああそうか、私もこのように唾で泥を塗って目を塗ったら見えるようになるの、まあ、そういう癒しのこの人の場合はこうされたんです。じゃあ私の中にいろんな課題を持って神様の技が現れないのは、それはどうなるんだろうかとかいう思いを持ったりします。ただ私たちはこの記事を通して知っておく必要のある言葉、イエス・キリストという方は私たち一人一人の一番つらいところに愛を持って触れてくださるお方です。この人は来週またその続きのお話しますが、この九章の終わりの方を見ますとですね、35節以降に、ああこのことをしてくださったのはイエス様なんだ、この人は実際目が見えるようになったんですが、余震波そうでなかったとしても、このことをしてくださったのは、してくださるのは、神の技がなされるのはイエス様がしてくださることだということを35節以降で言い表しております。知ってください、イエス・キリストという方は今日の私たちに対しても全存在をかけて、なぜ十字架にかかられたんですか、なぜ死に勝利して復活されたんですか、愛を持って私たちに触れるためです。そうしてくださるわけですから、私たちはイエス・キリストご自身とその語られる御言葉に信頼して、皆さん何でもそうですよ、一歩なんです、一歩踏み出すことです。神様の技がこの私の中になされるんでしたら一歩踏み出しますと、そういう技を私たちの方からさせていただくのですね。私たちの教会にもこの列の一番後ろにですね、目がご不自由な方のためにこう展示でこう聖書を読める、これ大変な仕事なんですが、この働きを始められた人の話をちょっと紹介したいと思います。角谷翔平さんだったと思うんですが、団体名を言いますと視力障害者福祉伝道会っていうのが、一度私も前ですけれども調教派の働きでこの人の証をお聞きしましたし、小さな種からという書物をこう、まあ、語られたことがですね本になっているだと思うんですが、この方もこうおっしゃったんです。今日私たちが読んでいるこのヨハネによる福音書の9章をこの聖書の記事をこう話をお聞きになられて、私はこの聖書の言葉を通して救われましたとおっしゃったんです。この方は目が見えるようになったわけじゃないです、肉眼の目が見えるようになったわけじゃないです。私はこの聖書の記事を通して救われました、神様の技が私に起こりましたと第一声で語られた。その明るさ、何ら気負うことなく淡々と語られた、すごく引きつけられました。そしてこの方は
まあ、牧師としてのお働きもしていらっしゃる方ですので、ついてメッセージを語ってくださった。病気、悲惨な境遇の上に苦悩、苦痛、虚無、憤りの連続でした。
そのまま紹介しますね。しかし今やキリスト様の勝利に飲み込まれて、
そのような過去とはお別れをしました。日ごとに神様の技に参加させていただいております。でこうおっしゃったんです。
私たちの人生は天秤って分かる、こう、ね、重さを測るときこっちに物を乗せてこっちに何か乗せるんですね。度量を測る。自分の人生という重みがあります。その片方にそれを釣り合わせるために、自分の今の境遇、悲惨、苦悩とか苦しみとか、それを乗せたらバランスを保ってやっていけるんだけど、虚しさだけが残る。自分の人生の今の現実に対してそれを釣り合わせて生きていく、生かされていくために、片方に神の技が私のうちに現れると約束してくださったイエス様を信頼して、そこに土台を置いて生きていくと、
将来が開かれてくる。私が主イエス様と共に担わせてくださる技が現れてくる。この門谷さんという人は、まあ、この喜びをイエス様を伝え、喜びを持ってイエス様のことを伝えたいという、そうした方働きで、まあ、天寿のそうした働きをいろんな方と始められたとお聞きしました。ああ、これはいろんな方今生かしてるな。
自分の人生という天秤の釣り合わせるために片方に何を置くかなんです。今皆さん何を置いていらっしゃいますか。ああ、この私に神の技が現れるために今の私を生かしてくださるという天秤をそこに釣り合わせるんです。それをさせていただくのが実は信仰なんです。
どうぞ、最初に申し上げましたように、痛みとか苦悩とか、そうした虚無の中にある、いや想定以外のことが起こるということもありますが、捉え直すというのは恵みのチャンスであります。
誰も私のことなんか分かってくれない、
失望することもすると通るかもしれません。本当に神様は私を愛しておってくださるんだろうか。いや、愛しておってくださる。そんな私たちにイエス様は、その一人一人にそのために十字架におかかりください。死んでよみがえって今も生きてらっしゃる。神の技がこの私に現れるために、どうぞ、私たちは自分で自分を作り変えることはできません。
作り変えてくださる神様の技に自分を委ねるだけです。今日そうさせていただこうじゃありませんか。お祈りいたします。
救いの主よ、あなたの慈しみと憐れみは尽きません。時に私たちは自らが背負う課題、問題の解決を図ろうと過去の自分に原因探しをしようとします。イエス様はそれを断ち切るためにも、ご自身の存在を全部かけてくださって十字架に死んで復活してくださいました。そのようにして私たちに捉え直すチャンスと時を今与えておってくださることをありがとうございます。愛の手を添えるように私自身に触れておってくださる主よ、神の技を表してくださる主ご自身と御言葉に信頼し、今信仰の一歩を踏み出します。この自分自身を委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 今そのところを祈りの場となさってください。
私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は神様への献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌446番、主が手を取って起こせば。賛美歌446番を賛美いたします。皆様ご起立ください。礼拝の感謝と献金の祈りを松岡さんに捧げていただきます。
イエスはお答えになった。本人が罪を犯してからでも、両親が罪を犯してからでもない。神の業がこの人に現れるためである。愛する天の地の神様、十字架に流してくださった尊き父よと皆をあがめ、心より感謝いたします。2月のこの最後の聖日、伝道礼拝としてあなたの御前にこの礼拝を捧げられました恵みを心から感謝いたします。このところにあなたが中心に立ってくださり、始まりの時から今に至るまであなたが一人一人に語ってくださったことを心から感謝いたします。この朝も川崎先生を通して私たち一人一人に与えてくださいました。本当に私たちのためにイエス様は深い愛を持って接してくださり、そしていろいろな苦しみ、不安から 私たちを救い、その不安をも断ち切ってくださったことを感謝いたします。そして今も生きておられるイエス様は私たちと共にいてくださいます。私たち一人一人もこのイエス様を信じて信頼して、そして私たちのすべてを委ねて、これからも共に歩んでいくことができますように、いつも神様が共にいて導いてくださいますようよろしくお願いいたします。この朝は中高生の若いメンバーもこの礼拝に集っています。この若い魂一つ一つを神様が取り上げてくださり、これからも守り導いてくださいますようよろしくお願いいたします。本当の神様をこの中高生が知ることができますようによろしくお導きください。この礼拝に集えない多くの兄弟姉妹もおられます。その一人一人のうちにもあなたが望んでくださり、私たちと同じ恵みを神様あなたがお与えくださいますようよろしくお願いをいたします。ただいまから恵みに感じ、あなたからいただいたもののうちからそれぞれが心からのものをあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこの捧げ物を持ってあなたの尊い御用にお役立てくださいますようよろしくお願いをいたします。捧げられますお一人お一人のうちに豊かに臨んでください。一切すべてを御手に委ねて、尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
アーメン。ご着席ください。献金をお捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、河原漬牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。